聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は兵庫県立西宮総合医療センター院長野口慎三郎さんをお迎えして、兵庫県立西宮総合医療センターについてお話を伺います。野口院長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず野口院長から、いよいよ来月7月1日に開院を迎える新しい病院についてご紹介いただけますか。
はい、どうも本日ありがとうございます。西宮市には長年私どもの兵庫県立西宮病院と、それから西宮市が運営します西宮市立中央病院という2つの、公立病院がありまして、長年にわたりそれぞれ地域医療を支えてきました。しかしどちらの病院も大変老朽化が進んでおりまして課題となりました。また医療は日々高度化しておりまして、現代医療になかなか単独で対応していくというのは限界があります。で、いろんな可能性を検討した結果、兵庫県と西宮市の行政がそれぞれの垣根を越えて両病院を統合するのが最善ではないかという結論に至りまして、2019年の1月に兵庫県と西宮市の間で病院統合に向けた基本協定というものが締結されました。
はい、2019年だったんですね。ということはもう7年以上前のことになります。野口院長はその年の4月に県立西宮病院の院長に就任されたと伺いましたが、もうまさにこの一大プロジェクト、最初から先頭で引っ張ってこられたというわけですが、振り返られていかがですか。
はい、まさにこの7年間激動と、そして想定外の事態が連続する本当に7年間だと今振り返って思います。
はい、
基本協定が締結されたのが2019年で、その次の年の2020年には思い出していただくと分かると思いますが、世界的な新型のコロナウイルスのパンデミックが発生いたしました。
はい、
本当に当時大変でしたけれども、当院も最前線でコロナの患者さんの治療に当たりましたが、それと並行して新病院の設計とか準備とか整備を進めなければならず、医療現場も事務方も大変負担が集中する状況が続きました。今思い出しても大変な時代でした。
ですよね、コロナ禍だったんですもんね。で、それに加えまして、ここ数年は物価高とか資材不足とか社会問題になっていますよね。公共施設の整備が遅れているっていうニュースもよく聞くようになりましたが。
はい、おっしゃる通りです。建設資材の高騰や人件費の上昇は新病院の建設コストを非常に上げました。さらに少子化、子どもさん減ってます。それからコロナ禍による受診控えというのもありまして、ご存知のように全国の自治体やそれから公立病院は今大変厳しい経営環境にあります。当院も当然例外ではなく、財政面や運営面で本当に苦しい舵取りを迫られましたが、県市そして地域の皆様から多大なご支援をいただきまして、
はい、
なんとかこれらの問題を乗り越え、ようやく間もなくですけども7月1日に統合新病院、正式名称は兵庫県立西宮総合医療センターですが、新病院の開院を迎えようとしております。
はい、もうさまざまな苦難を乗り越えてのまさに念願の開院ですね。その日までもう1ヶ月を切りました。では新しく誕生する病院の場所や規模について教えていただけますか。
はい、新病院が開設する場所は阪急今津線の阪神国道駅のすぐ目の前で、国道2号線沿いという、非常にアクセスが良いところですし、救急車のアクセスという面でも非常に優れた場所です。建物はすでに完成しておりまして、落ち着いた色合いがとても綺麗で、立派な本当に立派な病院を建てていただきました。
はい、
建物の規模に関してですが、 延べ床面積は約5万4000平方メートルになります。
はい、
現在の県立西宮病院が2万8000平方メートル程度ですので、およそまあ2倍の広さになります。大変規模の大きな病院になります。
そうですね。新しい病院は兵庫県立西宮総合医療センターと、名前に総合という言葉が入りました。これはやっぱり病院の機能がこれまで以上に充実したということでしょうか。
はい、その通りです。2つの公立病院が1つになるわけですから、はい、それぞれの強みを融合させ、さらに進化させております。まず病床数ですけども、
はい、
現在の県立西宮病院は400床ですが、これが新病院では、開院当初は502床でスタートします。
はい、
で段階的に増床しまして、最終的には552床という、阪神県域でも有数の大型病院になります。それから標榜する診療科の数も、現在の県立西宮病院は25診療科ですけども、
はい、
これが35診療科までに拡大いたします。
大きな病院になると、市民の皆さんは何かあればまず新病院へと思われるかもしれませんね。地域の診療所やクリニックとの役割分担についてはいかがですか。
はい、この役割分担が非常に重要なところだと思います。
はい、
新病院は救急医療あるいは高度専門医療などを中心に行う、いわゆる急性期病院です。
はい、
で一方、日頃の体調管理や身近な症状、慢性的な病気の相談については、地域のかかりつけ医の先生方が大きな役割を担っていらっしゃいます。
はい、
ですから市民の皆さんにはまず身近な医療機関にご相談いただき、専門的な検査や治療が必要になった場合は新病院へご紹介いただくという流れを基本にしていただければと思います。
はい、
地域全体で患者さんを支える体制を大切にしていきたいと思っております。
はい、そこも連携していただけるということですね。はい、でさらに今回の新病院は設計段階から感染対策が非常に重視されていると伺ったんですけど、その点はいかがですか。
はい、私たちは本当にコロナ禍という未曽有のパンデミックを経験しました。
はい、
でその教訓を最大限に生かしまして、新病院は感染症に強い病院をハード面から作り込んでおります。
はい、
最大の特徴は、感染症の流行時に一般の患者さんとそれから感染症の患者さんの動線を分離できる設計にしているという点です。
はい、
専用の感染症患者さん専用の出入り口やエレベーターを設けることで、院内での交差感染を未然に防ぐことができます。
ああ、なるほど。一般の患者さんも感染症が流行している時期に安心して通院できますね。
はい、そうですね。
はい、
でさらに感染症病棟や外来の一部には空気の陰圧制御ができるシステムを導入しております。
陰圧制御、
はい、これはですね、はい、部屋の中の気圧を周囲より低くすることで、部屋の中のウイルスや細菌が含まれた空気が廊下や外に漏れ出さないようにする仕組みです。
はあ、
中に閉じ込める仕組みです。
はい、
この仕組みによって院内感染を防ぐことができます。
わかりました。その充実した機能の中でも特に力を入れている分野について詳しく教えていただけますか。
はい、特に今回強化いたしましたのが救急医療です。新病院の敷地内には西宮市が、救急ワークステーションという拠点を新たに併設いたします。
はい、
ここには救急隊が常に待機いたしまして、病院の医師や看護師と密接に連携して救急医療を行う予定であります。う
ん、それは救急患者の方それからそのご家族にとって大きな安心材料ですね。
そうですね。さらに今回目玉の一つとして、救命救急センターの中に最新のハイブリッド ER というものを整備いたしました。
はい、
ハイブリッド ER について少し説明しますと、
ええ、
一般的に重症の救急患者さんが運ばれてきた場合、これまでですとまず CT 検査室で CT の検査を行います。
はい、
でその後別の部屋へ移動して、例えば血管内治療をします。
はい、
さらに必要であればさらに手術室へ移動して手術をするといったふうに何度も部屋を移動しなければならなかったのです。
はいはい、
でしかしですね、重症の患者さんにとって部屋の移動は大きな危険を伴いますし、何よりも貴重な時間が失われているという欠点がありました。
でもとてもスムーズには移動されているとは思うんですけれども、1分1秒を争う現場で移動の時間というのはもうまさに命取りになりかねないわけですね。
そうですね。そこでハイブリッド ER では一つの部屋の中で高精度の CT スキャン装置、それから血管撮影装置、
はい、
それから長時間の処置にも耐えうる本格的な手術の設備が整備されております、
はい、
ということで患者さんは一度そのベッドの上に寝ましたら一歩も部屋を動くことなく外に出ることなくその場で検査それから血管内治療手術のすべてを連続して受けることができますと。でこのシームレスな治療によって患者さんの体の負担を最小限に抑え救命率を向上できるというふうに期待されております。
ハイブリッド ER 素晴らしい設備ですね。はい、わかりました、さてここからは災害への備えについてもお話を伺いたいと思います。最近もうついこの間の台風もそうですけど地球温暖化の影響もあってか毎年のように全国各地で線状降水帯による豪雨とかそれからもう気象災害があちこちで起きていますが近い将来必ず起こると言われている南海トラフ巨大地震への不安も我々はすごくあるんです。で新病院は災害拠点病院としてどのような対策を取られているのか伺っていいですか。
はい、当院は今ご指摘ありましたね災害拠点病院です、はい、で災害時に壊れてしまっては、まあ、話になりませんので、
はい、
新病院では過去の災害の教訓を徹底的に生かした災害に強い病院を構築しております、
はい、
でまずは地震対策としてメインの病棟に免震構造を採用しております、はい、これによって仮に大地震が発生しても建物自体の揺れを大幅に吸収しますので被害を免れることができます。
はい、これが地震対策。水害対策はどうでしょうか。
はい、新病院はまず敷地全体をあらかじめ高くするかさ上げを行っております、
はい、
でさらに万が一の浸水に備えて病院の心臓部であります電気室とか非常用電源機そして重要な医療設備、まあ、そういったものがある部屋をすべて上層階に配置しております。
はい、
まあ、これによって1階が仮に、まあ、浸水することはないと思いますが仮に浸水したとしても病院の機能が完全に停止しないように配慮しております、
はい、
また食料とか医療ガスなども必要量をちゃんと備蓄しております。
あ、もうしっかりと備えをしていただいているということで安心ですね、
はいはい、
あと屋上にはヘリポートもあるそうですね。
はい、そうですね、
はい、
南海トラフ地震などの広域災害時には、まあ、陸路が寸断されることがよくありますので、
はい、
空路から患者の受け入れができることは、まあ、災害拠点病院として大変重要な機能であるということで、うん、ヘリポートを設置しております。
はい、
また大災害時には多くの負傷者が押し寄せます一度に、
ええ、
でエントランスホールやそれから講堂など広いスペースがありますが、はい、そちらのはトリアージセンターあるいは救急処置センターとして活用できるようにあらかじめ壁の中にですね医療ガスとか電源の配給口を多数埋め込んでありましていざという時にはそれが使えるようになっております。
はい、
また私たちは1995年の阪神淡路大震災の折には日本全国から多くの支援を受けましたが、まあ、仮に南海トラフ地震が発生した場合は逆に我々が支援する立場となれればと願っております。
わかりました。もう本当にハードソフト両面で頼もしい限りです。ただこれだけの大きな病院が統合して新しくスタートするとなると直前のスケジュールとか今現在入院されている患者さんの移動とかも準備も大変なんじゃないですか。
はい、おっしゃる通りここが一番の正念場だと思っております。
正念場、はい、
まず現在の両病院の外来診療ですけども、
はい、
西宮の市立中央病院の外来は、6月19日の金曜日をもちまして終了となります。
はい、
そして県立西宮病院の外来診療は6月25日木曜ですけどもまでとなります。
はい、
まあ、両病院で診療の終了日が異なりますので、まあ、この点はご注意いただきたいと思います。
あ、はい、ということは6月下旬には両方の病院の外来が一旦終了するってことですね。
はい、そうです。それに伴い普段から当院と連携をいただいております地域のクリニックや開業医の先生方にはご迷惑をおかけすることになりますが、うん、まあ、円滑な病院移転のために何卒まあご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
はい、そして一番気になるのが現在入院されている患者さんの移動です。これ7月1日の開院当日に移動されるんですか。
そうです。7月1日の開院日にはそれぞれの現病院で入院されている患者さんを全員新病院に移送することになります。
はい、
まあ、体調の優れない患者さんや、まあ、移動にリスクを伴う患者さんもいらっしゃいますので、うん、私たちは今あらゆるケースを想定して綿密な移送リハーサルを重ねているところです。
そうなんですね。
はい、はい、 ちょうど閉院と開院のタイミングをまたいで、まあ、入院される患者さんや、まあ、ご家族の皆様には大きなご負担をおかけ、ご心配をおかけするとは思いますが、当日はあの西宮市の消防局のご協力も救急車を出していただいたりして、
はい、
協力いただきます。まあ、あの患者さんの搬送には万全を期しますので、どうぞまあご安心いただきたいと思います。
はい、わかりました。それと医療スタッフの皆さんも新しい病院の動線やシステムに慣れる必要がありますよね。
はい、その通りです。あの病院の電子カルテシステムなども新しいものにまあ変わりますので、
はい、
大変複雑なあの仕様になっております。
ですね。
会員までには全ての職員がこの電カルの操作などを間違いなくスムーズにできるよう、現在こちらの運用面でのリハーサルも徹底して重ねているところであります。
はい、
で新病院の基本コンセプトでは地域のスマートホスピタルでありまして、
はい、
あの デジタル技術をできるだけ活用して、まあ、医療の質の向上、それから業務の効率化、そして患者さんの利便性向上を同時に、まあ、実現できるような、うん、まあ、未来型の病院を作りたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、あの開院直後は新しい建物やシステムに慣れるまで少し時間がかかる場面もありそうですね。
はい、開院に向けてまあ十分今述べましたようにリハーサルを重ねておりますが、
はい、
まあ患者さんの受付とか会計ですね、検査とか院内のご案内などで、まあ、通常よりは少しお時間をいただく可能性はあります。
はい、
また駐車場や周辺道路が混み合うことも考えられますので、可能な方は公共交通機関の利用をご検討いただきたいと思います。
はい、もう便利なとこですからね。
はい、
ぜひ、
はい、駅前ですのでね。
はい、
で職員一同全力でまあ対応してまいりますが、まあ、開院直後はしばらくの間は何かとまあご迷惑をおかけすることもあろうかと思いますので、うん、まあ、市民の皆様にもご理解とご協力をお願いいたしたいと思います。
はい、そうですね。新しい病院は社会情勢がどれだけ厳しくとも、またどんな災害が町を襲おうとも、この西宮そして阪神圏域の皆様がここにあるから安心だと思える心強い存在だと思います。7月1日の開院、住民の一人として心待ちにしております。今日は兵庫県立西宮総合医療センター院長の野口慎三郎さんにお話を伺いました。野口院長、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。あの県立西宮病院と西宮市立中央病院が、まあ、長年培ってきました地域医療のへの思いと、それから信頼をしっかり受け継ぎ、皆さんに安心いただける病院を目指してまいりますので、引き続きご支援をどうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
ありがとうございます。もう院長自らお越しいただいてのお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうも。
今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは西宮市立中央病院病院統合推進課へお願いします。電話番号は07986415150798641515です。今週のプラスニュース、西宮市総合コールセンターのご案内です。西宮市では市役所の業務やさまざまな制度手続きなどに関する一般的な問い合わせに分かりやすくお答えする総合コールセンターを開設しています。日本語、英語、韓国朝鮮語、中国語、ベトナム語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語の8言語に対応しています。お気軽にご相談ください。電話番号は0798365000 0798365000。受付時間は平日は午前8時半から午後7時まで、土曜日曜祝休日は午前9時から午後5時までです。なおベトナム語は平日は午前10時から午後7時まで、土曜日曜祝休日は午前10時から午後5時まで、タイ語は平日は午前9時から午後6時まで、土曜日曜祝休日は午前9時から午後5時までです。来週は男女共同参画週間についてお話を伺っていきます。
聞いてなるほど西宮市政。この番組は西宮市の提供でお送りしました。